最初に賛美を捧げます。祈りを賛美します。ルールールールールールールールー。3、はい。けさ主の御前に祈りしや。この日の歩みの盾として、祈りは心の憂いを除く。疲れしおりこそ祈れかし。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちの霊の目と耳を開いてくださり、あなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように、あなたが語っておられるその声に耳を傾けることができますように、聖霊様どうぞ導いてください。この時間をすべて主にお委ねいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書1章、1節から9節になります。それでは、拝読します。アモツの子、イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない。ああ、罪を犯す国、都が重き民。悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、あなた方はなおもどこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかしシオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。アーメン。内容をまとめます。イザヤ預言者がユダとエルサレムについて見た幻です。イスラエルは主を捨て反逆を重ね、国は荒れ果てました。しかし主は少しの生き残りのものを残してくださいました。では主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、では主から示されたことを分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は3節が目に留まりました。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない、というところから、動物でも出会っても自分の飼い主が分かり、自分の餌がどこからもらうか分かるのにもかかわらず、人間が創造主を知らないというところを通して、本当はこの創造主を知ることはそんなに難しいことじゃないんだろうなということを感じました。ただ人間間には 本当にサタンの力がここに加わって目を見えなくし、それを悟れなくされてしまっているんだろうなということを感じました。以上です。
はい。私は9節が心に留まりました。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドモのようになり、ゴムラと同じようになっていた。ということで、主は民がいかに堕落し、腐敗してしまっても、民を残されて、その後にまた繁栄するチャンスをくださる方だと思わされています。以上です。
はい、私は、7節に目が留まりました。あなた方の国は荒れ果てている。本当にイザヤが、イスラエルが主から離れたゆえに、荒廃しているということを、心に目が留まりました。また、8節9節同じですけども、主がこの回復のために残りのものを残されておられる、そのような主の憐れみを思いました。以上です。
はい、私は、4節。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去ったというところで、本当に神様は彼らを本当に痛々しいと思っているなということを思わされました。どんなに悲しかったでしょうかということも考えさせられました。また、5節に反逆に反逆を重ねてと書いてあって、愚かな民なのだなということを思いました。イスラエルだけではなくて、人は本当に間違いを何度も、同じ間違いを起こしてしまうものだなということを思わされました。はい、それではもう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、いかがでしょうか。分かち合いができる方からお願いします。
はい、私は7節を通して、戒めといいますか、避けるべき行動などいただいたように思います。主がイスラエルの荒廃、罪を通して裁かれたわけですけれども、その状態が他国人の破滅にも似て荒れ果てているというふうに表現されています。本当にこの民を知らない者たち滅ぼされるのとあまり変わらない、そのような悲惨な状況が確かにこの主の裁きの中にあったということをここから教えられました。私自身も本当にいつも気を引き締めて、主の御前で真っ当に歩めるように志していきたいと思いました。以上です。
はい、私は7節から9節までを通して、主は反逆している民の中で数少ない残りのものを残して、その少ない人々を通して回復をされるということを思いました。日本のことも少し思ったんですけど、本当にクリスチャンが少ないですけども、しかし主は残りのものを通して神様との関係を回復させるように、そのために残されているんだなということをもう一度思わされました。以上です。
はい、私は4節から彼らは主を捨てと書いてあって、神様は自分が愛した民に捨てられてしまったお方だということを思わされました。本当に心を痛めておられる神様だろうなということを思いました。また9節からですけれども、少しの生き残りのものを残されたお方だということを思わされました。神様の方はやはり望みを捨てないですね。信仰のわずかでもあるものはきっと残されたのかなということを考えました。神様、その信仰をとても大事に考えておられるということも思いました。あとは全体を通して罪として、やはり神様を裏切って未信者のように主に背を向けて歩むことは本当に罪だということを思わされました。はい、では適用のためにしばらく黙想していきましょう。 はい、では適用の分かち合いをしましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は神様がイスラエルを裁く中でエルサレムの、わずかな民を残されたというところで、主ご自身は残された民を通してさらなる後の繁栄を計画されていたんですけども、ここから私たちも、残された者として本当にこの心を気を引き締めて、この小さな油断や隙を作ってはいけないなと、何か小さな妥協から腐敗というのが始まっていくんだなということを教えられました。職場で少しでもこう証しにならないような態度に私も気をつけようと今日は思いました。以上です。
はい、私はやはりこの主が残りのものを残している理由というのが、本当にこの十二弟子たちのように彼らを通して、回復を与えるためだということに思わされました。それでやはりこのクリスチャンも、少ないですけれども、また私自身も福音をもう一度伝えて主の民を回復させる使命を一部になっているんだなということをもう一度思わされ、そして今伝道したいと願っている、そういう地域があるんですけれども、そのためにもう一度、祈っていきたいなということを思いました。以上です。
はい、私も自分は残りのもののように生きたいということを思いました。神様を裏切ることなく信頼したいみたいなということなんですけれども、ちょっと全体的に私の奉仕がこれから変わっていくんですけれども、不安があるんですね。やっぱり自分の能力以上のことをしなきゃいけないような気がして、果たしてできるだろうかという思いがあるんですけれども、でも信じて歩んでいきたいということを今日は思わされました。以上です。ではお祈りします。愛する天のお父さんは、主よ、あなたが私たちに今日も語りかけてくださったことありがとうございます。今日与えられた御言葉、これを握りしめながら聖霊に導かれて一日を歩ませてください。そして、知らずのうちに主ご自身が私たちに身を結ばせてくださいますようにお祈りします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。